議員が聞いた。ここが知りたい。一般質問。一般質問では、市政全般にわたって事業の執行状況や将来に対する方針等、皆さんの生活に関わる大切な内容について質問を行います。今定例会では13人の議員が質問をしました。議員1人当たりの持ち時間は質問と答弁を合わせて1時間以内です。ここでは内容を要約して掲載しています。未掲載の質問などは映像配信や会議録11月下旬掲載予定でご覧いただけます。議員ごとに掲載の映像配信 QR を読み取っていただくと、一般質問の冒頭から映像がご覧になれます。一般質問や閉会日にはライブ中継を実施しています。安城市議会で検索。映像配信と会議録の QR コードが掲載されています。QR コードを読み取ってご覧ください。なおパケット通信料がかかります。安城創生会、石川育子議員。新たな価値を創造する街づくりについて。問い。エリアマネジメントの導入に向けて、市の具体的な取り組み方針は。答え。街づくり講師派遣や、街中プレイスメイキング制度を継続しつつ、エリアマネジメントにより、住民の定住促進や事業主による事業の継続等、地域の求心力が高められる街づくりを市民の皆様と共に進めていく。道の駅、デンパーク安城について。問い、4月の新オープン後の実績と今後のデンマルシェとの連携は。答え、地元特産品などが中心の売り場に一新し、好調な売上実績となった。今後も地元農産物を PR するイベントを開催するなど、JA 愛知中央と連携して相乗効果を生み出す。第2次安城市、雨水マスタープランについて。問い、施策の実施状況と中間評価への対応は。答え、県と市により河川改修などを推進、また、雨水、出水、浸水想定区域の指定を行った。気候変動を踏まえた計画考量にするなど、マスタープランの見直しを検討し、令和8年3月までに公表予定。その他の質問、三河安城交流拠点アリーナについて、未来の風、忽那美幸議員、ゴミ減量について、問い、ゴミ焼却に伴い発生する焼却灰を減らすため、市内で生ゴミの堆肥化やバイオガス化施設の整備に取り組む考えはあるか。答え、新たな施設整備に取り組む考えはないが、国のバイオマスに対する取り組みを注視しながら情報収集を行っていく。外国にルーツのある子どもたちへの支援について、問い、日本語初期指導教室への通学が困難な子どもたちに対し、今後どのような改善をする方針か。答え、バスによる送迎や学校への日本語指導員の派遣、教室の増設など、今後子どもたちを支援する機会を広げられるよう研究する。水泳教育について、問い、いざという時の自己救命スキルを学ぶことが重要。そういった指導を取り入れている学校はあるか。また市内全体への展開は。答え、水に潜る、浮く、呼吸するなどの技能を身につける授業を行っている。今後も命を守ることを意識した指導を各学校に促していく。新自民の会、白山松美議員、新庁舎について、問い、現在までに審議会の内容は公表してきたが、市の具体的な思いは示してこなかった。1年前と比べより具体的な考えや意思をお持ちと思うが、現在の市の考えや意思は。答え、はじめに整備場所については、災害時における安全性、アクセスの良さ、整備にかかるコストや期間、まちづくりとの整合性の観点から考える。次に規模については、現庁舎の狭隘化の問題を解決し、行政機能を十分に果たせる規模を目指す。最後に機能については、災害対応、市民サービス、自然環境への影響、職員の執務環境の4つの視点から整備を行いたいと考えている。期日前投票所の増設について、問い、 今年7月20日の参議院選挙において、投票者数に占める期日前投票者数の割合は 44.2% と約半数。前回の市議会議員選挙は 33.7% と3分の1と、投票日の意味がかなり薄れている。期日前投票所の増設について、市の考えは。答え。期日前投票所の増設は、有権者の利便性向上につながる有効な方法と認識している。できるだけ早期に実施の検討をする。安城創生会、竹内亮斗議員。安城ものづくりネットについて。問い。9月5日の安城ものづくりネットの内容は。答え。変化する時代に対して、攻めるをテーマに、生成 AI を活用した新商品開発や、宇宙産業への参入、インターネットを駆使した新規顧客開拓など、市内企業の新たな取り組みを紹介し、新事業や新製品の創出のきっかけを作る。強みを生かした攻めの戦略を考えるグループ討議の開催、スタートアップとの連携や、宇宙産業に関する最新情報の提供も行う。ステーション AI との連携について、問い。三河モノテックの内容と実績は、答え。ステーション AI に入居のスタートアップ5社が技術やアイデアをプレゼンテーション。市内からは16社のものづくり企業が参加。問い。参加企業の感想と今後の予定は、答え。課題解決の糸口が見えた、導入を検討したいなど前向きな感想。参加企業とスタートアップとの相互理解が深まった。今後も交流を継続し、経営上の課題解決を促進する。また、市内製造業の特徴や強みを、ステーション AI、会員企業に知ってもらう機会も創出し、新たな事業分野に向けた連携を目指す。安城創生会、白谷貴子議員。参議院選挙から見る、今後の課題について、問い。北庁舎7階にある期日前投票所が非常に混雑していた。碧新ギャラクシープラザなども適切かと思うが、市の考えは。答え。誰もが利用しやすい場所であると思うが、宣誓書の記載場所や受付時にお待ちいただくスペースが必要。特殊な事案に対応するためにも、選挙管理委員会事務局の近くが望ましい。問い。投票率を上げるために、市内全高校生に選挙出前トークを受ける機会を設けてはどうか。また、投票済証のデザインに明るい選挙ポスターの入選作品や選挙速報の QR コードをつけるなど、動機づけになるのでは。答え。より多くの高校に積極的に働きかける。投票済証は本市ならではのデザインを検討する。持続可能な安城七夕祭りについて、問い、開催時期は暑さ軽減のため、開催時期を変える文化伝統行事であるから変えない方がいい、2つの意見があるが、市長の見解は、答え、長い年月、地元商店街が築き上げてきた歴史や伝統を守ること、何より子どもたちが夏休みに見せる楽しそうな表情を目の当たりにすると、当分の間は、開催時期を変更せず、現状のまま進めたい。来年度以降も、熱中症対策をしっかりと講じながら、祭り全体を、より安全に安心して楽しんでいただけるよう努力していく。日本共産党安城市議員団、森下幸子議員。エアコン設置、修繕費の補助。問い、低所得世帯へ、エアコン設置、修繕費の補助をするべきでは。答え、社会福祉協議会が生活資金の貸し付けを実施しており、エアコンの購入が難しい方から相談があった場合は、この貸し付けをご案内している。このため、エアコンの設置や修繕に対する助成は、現時点で実施する考えはない。就学援助。問い、支給対象世帯の収入基準は生活保護基準の 1.2 倍だが、変化はあるのか。答え、30代の父と母、小学生1人の3人世帯を例に、2013年から2023年まで年収425万円で増減はない。 法改正により2024年から収入基準は420万円と見直しをした。問い、対象枠を広げるべきでは。答え、令和7年度の就学援助非認定者数のうち、保護基準 1.3 倍以下で非認定となったのが7人と増加していることから、基準の適正化に向けて議論を重ねる。安城創生会、宮崎千春議員。子どもの読書活動推進について、問い、子どもたちに与えられている学習用タブレット端末で、図書情報館の電子書籍を読める仕組みを作ってはどうか。答え、学校図書館 ID と図書情報館の電子書籍を連携する仕組みを構築し、学習用タブレット端末で電子書籍を読めるようにする。多文化共生拠点の整備について、問い、青少年の家を多文化共生拠点施設として教養開始するまでの現時点でのスケジュールは。答え、令和8年度に設計、9年度に改修工事、10年度中に教養開始の予定である。小中学校の施設整備について、問い、小中学校のトイレの洋式化について、洋式トイレの設置率の現状と今後の考えは。答え、令和5年度の設置率は 61.8% であるが、和式トイレの利用は敬遠され、洋式トイレを利用する頻度が高まっているため、今後は児童生徒がより快適に学校生活が送れるよう整備に努める。安城創生会、杉山穂柄議員。雨水の水田貯留について、問い、農地には雨を貯めるなどの洪水防止機能がある。北部地区における大規模開発による農地の減少に伴う雨水の流出に対して、どのような対策が行われているのか。答え、北部地区は特定都市河川浸水被害対策法に基づき、500平方メートル以上の開発行為を行う者に対して、雨水貯留槽や透水性舗装など雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられている。周産期医療体制について、問い、西三河地域で唯一設置されている安城厚生病院の総合周産期母子医療センターにはどのような機能が備わっているのか。また、新生児ドクターカーの更新に対する市としての支援は。答え、母体や胎児の緊急事態に対応する母体胎児センターと24時間体制で新生児の治療や予防など適切な医療を提供する新生児センターなどにより構成され、新生児の緊急搬送要請に対応するため新生児ドクターカーキラリが配備されている。引き続き安心して子供を産み育てることができる環境を提供していくため、新生児ドクターカーの更新に対して支援を行っていく。安城創生会、大見学議員。犯罪被害者等支援条例について、問い、令和8年4月の条例施行に向け、条例案の策定や犯罪被害者に対する支援の検討など準備を進めている。現時点における条例案の概要と今後のスケジュールは。答え、はじめに現時点における条例案の概要については、基本理念を犯罪被害者等が安心して生活できる地域社会実現のため、犯罪被害者等の尊厳を尊重し、二次被害を防止しながら、必要な時に適切な支援を提供することとし、この基本理念のもと、市や市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者の支援の基本施策を定めている。責務としては、市は、関係機関や民間支援団体との役割分担を踏まえ、犯罪被害者等を支援する施策を策定、実施することとしている。市民は、二次被害の防止に配慮した行動と、市や関係機関等が実施する支援策への協力に努めること、事業者等は、犯罪被害者等の就労環境の配慮に努めることとしている。そして、市が実施する施策として、総合的対応窓口の設置、情報提供や助言、経済的支援、日常生活の支援や居住の安定のための支援などを定めている。 次に、今後のスケジュールについては、11月中旬からパブリックコメントを実施し、その結果を踏まえ、関係機関や有識者等へのヒアリングを行った上で、条例案を令和8年3月の定例会へ提出する予定である。安城創成会、伊藤康信議員、市職員における熱中症対策について、問い、労働安全衛生規則が改正され、事業主が熱中症対策を怠った場合、罰則が課せられる。市職員に対して、どのような熱中症対策を行ったのか。答え、新たに、熱中症の恐れのある者に対する処置のフローズ、及び緊急連絡先を作成した。熱中症の恐れのある職員を発見した場合には、このフローズに基づき、迅速かつ適切に対処することにより、重篤化を防止していく。投票率向上策について、問い、今回実施された親子連れ投票記念証の実績は、また、多くの市民や若者が日常的に立ち寄る大型商業施設などに、期日前投票所を設置してはどうか。答え、記念証は1200枚に増やしたが、期日前投票期間の半ばで配布終了となった。大型商業施設への期日前投票所設置については、早期実現を目指して進めていく。大学院派遣研修の成果と今後について、問い、大学院派遣研修後、職員にどのような分野での活躍やリーダーシップを期待しているのか。答え、研修後は、三河安城交流拠点アリーナを中心とする、にぎわい、創出や地域活性化をはじめ、本市が抱える諸課題の解決に向けて、本研修での学びや人的ネットワークを生かし、公民連携の分野で活躍することを期待している。石川翼議員、平和について、問い、市役所庁舎に平和都市宣言と自衛官募集の懸垂幕が並んで掲げられた。どのような意図か。答え、特別な意図はない。問い、市長は6月議会の答弁で、あらゆる兵器に対する懸念を示した。TPO に照らし、隣り合わせで掲げることが適切だったと考えるか。答え、6月議会の答弁と矛盾するものではない。水道料金の改定について、問い、水道料金値上げの議案が出ている。水道事業の経営に関し、国、県、市の関わりは、答え、国は県や市に対し、技術的及び財政的支援を行う。県は市に対し、運営や管理について助言を行う。国や県の支援及び助言のもと、市は適切な料金設定などを行い、安定した水道水供給に努めている。問い、国は暗に値上げを促している。同じ人物が国、市の双方の水道審議会等にも所属しており、中立性や独立性に疑義が生じないか。答え、国の審議会等で得られた情報をもとに意見をいただけ、市にとって有益と考える。須磨康孝議員、子ども条例について、問い、3月議会で市長選公約の子ども条例策定は不要とも受け取れる答弁があった。策定に向けた前向きな再検討を求める。市長の見解は、答え、必ずしも条例を制定せずとも、子どもの権利が守られ、子どもに優しい町としていくための環境が十分に整ってきたものと認識している。脱子育て施策について、問い、新政府用の家庭訪問型の施策を既存の取り組み以外に広げていく考えは、答え、現時点において新たな取り組みを実施する予定はない。現在の取り組みのさらなる充実を図っていくとともに、新たな取り組みについても調査研究していく。子ども基金について、問い、きめ細かく子どもへの応援を加速する子ども基金の創設について、市の考えは、答え、新たな基金の設置については、施策の内容や規模、全体スキームなどを踏まえ、必要性を判断しているが、様々な施策を進める中で、現時点において、 その必要性を感じていない。安城創成会、石川健一議員、新庁舎の規模について。問い、将来的な職員数の減少予測を踏まえた、延べ床面積とすべきでは。答え、将来の職員数の増減予測は非常に難しい。現在必要な床面積で整備し、将来の余剰床の発生を想定し、さらなる集約化や複合化をはじめ、さまざまな活用の可能性を現段階から検討する。問い、複数の視点から新庁舎の規模の縮減に取り組むべきでは。答え、現在の想定床面積3万2000平方メートルは想定できる最大値である。庁舎規模はコストに直結するため、業務の見直しや事務のデジタル化、フレキシブルな執務スペースの導入など、積極的に新しい考え方を取り入れ適正化を図っていく。今後の小中学校の防災教育について、問い、年齢層に応じた防災教育について、多くの実施実績を有する防災ボランティア等と連携して進めることについて市の見解は、答え、今後、防災ボランティアの活動等について、校長会を通して小中学校に紹介し、連携することの大切さを伝えていく。